今日も私たちを愛しておられる神様の御言葉を通して、神様の御心を知り、また神様に導かれて歩む一日を過ごしていきたいと思います。まず今日の箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここでは、物を貸すときにどのように担保を取ればよいか、や、また貧しい人や、また在留異国人に対してどのように接すればよいのかなどをが記されながら、特に社会的に弱い立場の人々に対してどのように徹しなければならないのかについて書かれています。
申命記24章10節から22節。思い起こしなさい、あなたがエジプトで奴隷であったことを。そしてあなたの神主がそこからあなたを贖い出されたことを。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。あなたが畑で穀物の刈り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。
ではここでまず神様がどのようなお方であると語られているかを見ていきましょう。18節を見ると、神様は私たちを奴隷から解放してくださった方であるということがわかります。ここでは、イスラエルの民に向かって言っているので、イスラエルの民が以前エジプトで、奴隷として生活していたこと、しかしそこから神様がイスラエルの民を救い出してくださって、奴隷という身分から完全に解放されたことについて書かれています。神様はこのように、贖い主であるということが聖書には書かれているんですけれども、それは今の私たちにも同じことが言えます。私たちは罪の奴隷であったものでしたけれども、イエス様を信じることによって罪から贖い出されて、また罪の奴隷だった私たちがこの身分が変えられて、神様の子供という新しい身分が与えられたんですね。だからこそ私たちは、そのことを知って、弱い人たち、また自分の周りの人たちに寛容になることや、また弱い人たちを配慮する、そのような行動をすることができるようになるわけです。私たちは何がいいことかは本当は知っていますけれども、なかなかそれを実行することができません。なぜかというと、自分と同じように周りの人を大切に思うことができなかったり、また相手のことが同じように、こう自分と同じように必要を感じている人であるということよりも、自分のことの方が大事になってしまったり、いろいろな原因があると思うんですけれども、ただし、ただ自分が本当にこうした方がいいのになと思うことをに反したことをしていると、逆に自分がこうそれに縛られて苦しくなってきてしまうんですね。だからといって、こう自分を明け渡して、本当にこの相手のためになることを選ぶことができない、そういった私たちは罪の性質があって苦しい思いをしますけれども、この方法に、この自分の葛藤に立ち向かう道が、本当にイエス様を信じることと、そしてイエス様を信じた後に自分がどれほど神様にたくさんのものをいただいたかを思い巡らすことです。ここでも思い起こしなさいと18節に書かれていますけれども、彼らがひどい振る舞いをするようになってしまったのは、彼らがもともとエジプトで奴隷だったけれども、そこから救い出されたんだということを忘れてしまったからなんですね。そこで、思い起こして、そのことを思い起こして、感謝をして、 そして周りの人にもこのその苦しみを体験させないようにしなさいということが言われているわけです。ですから私たちは神様の恵みをたびたび思い起こす必要があります。私たちはとても忘れやすいので、神様が一日のうちにたくさんの恵みを私たちに注いでくださっているんですけれども、それをすぐに忘れてしまって、うまくいかなかったことや、また本当に自分がされたひどいことや、そういったことの方がクローズアップされてしまうわけです。ですから私たちは一日の終わりに、また一日の初めに前の日のことを思い起こしたりして、神様に感謝を捧げる項目を、一つずつ挙げていくと、本当に自分が勝手に生きているのではなくて、また自分の力で生きているのでもなくて、神様によって生かされていて、また周りの人のたくさんの助けをいただいているんだということをよく理解できるようになるんですね。そうすると不思議に自分の否定的な思いや、また自分ばっかり大変だという思いから解放されて、自然に周りの人に寛容になったり、また本当にしてほしいことを自分もすることができるようになります。ですから私たちが神様にどのような恵みを受けたかを記録する、そのような習慣をまず持ち始めてみてはいかがでしょうか。思い起こす機会を一日のうちに何回も持っていくならば、私たちは本当に自分が無理に変わるのではなくて、喜んで変えられることができるようになります。また16節を見ると、すべてのこの過去の呪いが私たちの前には完全に断ち切られているということが書かれています。この当時は家族が罪を犯した時に、家族全員が裁かれる、家族が連帯責任を負わされるという、習慣があったんですけど、掟があったんですけれども、ここでは父親が子供のために殺されてもいけないし、子供が父親のために殺されてもならないというふうに書かれています。つまり、先祖の罪や、子孫の罪が自分にかからないように守られているということが書かれています。最近のニュースで、切り裂きジャックの正体が分かったというニュースがあったんですけれども、126年ぶりだったそうですね。この子孫の DNA 鑑定をして、結局切り裂きジャックの正体が分かったというニュースだったんですけれども、そういうことを知らされると、子孫の人はどう思うでしょうか。自分は切り裂きジャックの子孫だと思ったら、こう苦しくなってしまうんじゃないかと思うんですね。でも私たちはもしかしたら切り裂きジャックの子孫ではないかもしれませんけれども、私たちは誰もが罪人の子孫であり、罪人という DNA を受け継ぎながら生きています。しかし私たちはイエス様を信じた時に、その DNA を完全に断ち切られたということが聖書には書かれています。私たちはいろいろな遺伝だったり DNA だったり、いろいろなものに縛られているように感じるかもしれませんし、また実際に親に似ていたり性質が似ていたりすることもありますけれども、しかし私たちがその一方でイエス様を信じた時に、全てのこの血の呪いが断ち切られて、その昔の習性や昔のこの遺伝的なものから完全に解放されたんですね。それはイエス様が私たちのために十字架によって血を流してくださったので、その血潮によって私たちは清められているわけです。ですから私たちは過去の性質、過去の遺伝的なものや過去の呪いに縛られているならば、そこから完全に解放されていることを宣言したいと思います。またこの先に自分がもし何か悪いものが持っていたとしても、その先に、その呪いが及ぶことがないことも宣言したいと思います。また3つ目に、19節から22節を見ると、弱い立場の人にどのように対処すべきかが具体的に書かれています。私たちはついつい自分がしたことに対して、報酬をそれにふさわしい分だけ返してもらおうとします。自分がオリーブの実を育てたんだから、 全部受け取るのは当然じゃないかと思うかもしれませんし、また本当に何もこう周りの人たちに配慮する必要はないと思うかもしれません。しかし、神様が報いを与えてくださるので、損することを恐れずに、人に与えるものになりなさいということがここでは記されています。ここでももう一度自分がエジプトで奴隷だったことを思い出しなさいと書かれていますから、私たちは本当に自分がひどいことをされたからといって、自分が奴隷だった時にひどいことをされたから自分もじゃあひどいことをしてもいいのかと思いがちですけれども、そうではなくって、自分のところでその負の連鎖を止めなければならないんですね。なぜならば、それ以上のことを先にイエス様が私たちにしてくださって、私たちの苦しんでいるところをあがなってくださったわけですから、私たちはその責任を相手に求めるべきではありません。あるアメリカの牧師先生がと一緒に、食事に行った時に、その食事に行ったレストランの店員さんがすごいひどい対応をしたという話があったんですけれども、そして本当にひどい対応をしたので、その牧師先生と一緒にいた人が、本当にあの人はひどい、なんか一言言ってやらないんですかっていうことを牧師先生に言ったところ、その牧師先生はね、どうして君まで不機嫌になるんだ、こう不機嫌なのは一人で十分じゃないかというふうに言ったという話があります。誰かがひどいことを自分にしたからといって、自分も同じようにその連鎖をして周りの人にこう悪いイメージ、悪いこう影響を与える必要はないんですよね。ですから、私たちのところでこうそれを食い止めて、そして自分が損していると思いすぎないで、人に喜んで与え、また人に良い影響を返すような、そのような負の連鎖を断ち切るものに今日はなりたいと思います。それもすべて自分の力で、自分の努力でするのではなくて、私たちがどれほどの愛を神様から受けているのかを知っていくときに、自然にそのようにすることができるようになっていくのですから、自分の肉の力でするのではなく、いつも神様がしてくださったそのたくさんの恵みに目を留め続けることによって、そのように変えられていくことを体験していきたいと思います。今日一日が感謝にあふれて、周りの人々にいい影響を与える、そのような一日になることを心からお祈りいたします。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。